キミモル雑談に乾杯。
はい、モルモットです。
トリーです。
スカちゃんです。
はい、始まりました。
はい、
始まりましたね。
はい、今日はゲストのスカちゃんがいます。
はい、どうも。いつも来てますけどね。
個性が強いということでおなじみのゲストですね。
個性強いよ、
うん、
うん。僕からしたらみんな弱いだけじゃないのかな。
その自信はどっから湧いてくるんだろうね。
いやいや、
そう、相対的なね、もんやからね。
うん、
いや、僕絶対的なもんじゃないの。1か9かしかないと僕思ってた、個性は。
1か、1かなんて
?1 か9しかなくて。
1か 9?
めちゃくちゃ強烈な個性の持ち主が1で、あとはみんな一緒だと僕思ってた。
9? それが。
9割の人間はもう、全然変わり映えのない個性だと思ってます。
2、8の法則みたいな、パレートの法則みたいな感じで分布してると。
1くんの法則？
そう、だから僕と喋れる人間はもうの1割しかいないんじゃないかなって思う。
本当思い上がったこと言うよ。
じゃあ、なんか、そっちの方が淘汰されてきそうやけどな。
うん。多分そうでしょうね。
そうだよ。だから大衆っていうもんが9割だからね、やっぱりね。うん、うん。淘汰されるけど、どうなんでしょうね。
わかりません、ね。あとは絶滅し、していくだけの種ですよ。
あ、そうだけど価値があるでしょ。絶滅の危惧種には価値があるから、トキみたいなもん、パンダみたいなもん。
それは、まあ、もう、本当に絶滅危惧種に選ばれてね、初めて価値が出てくるわけで、ピンチになってようやく、ね、その、価値が出るというか。
まあまあそうだけど、はい、あの、大衆を司ってんのは1割の人間でしょ、だって。だから、iPhone を作った人は天才だったわけじゃないですか。
うん、
普通の大衆には iPhone は作れないわけですよ。
うん、
でもそれを大衆が使うわけ。9割の大衆が iPhone でかっこいいなとか言って使うわけでしょ。
うん、
だから大衆より価値があるんだよ。常に1割は。大衆を司ってんだから。
はぁ、
あ。ってことになるよね。
なるほどね。だからナポレオンみたいな人はすごい偉大な人物で、凡人とは違うから、凡人の生き方を左右して殺したりしても罪に問われないとか、そういう説ですか？
まあ、あれでしょ？ドフトエフスキーのあれ的なやつでしょ？
罪と罰ですね。
そうそうそう。ニーチェの超人的な理論ではあるけどね、うん、一種のね。
ちょっと先民的思想を感じますね、使っちゃう
の。まあ、あとは、ヒットラーが現れんくても、誰かが別のヒットラーの役割をさせられてたみたいなね。
まあ、それはあるよね。
それはからん。
だから第二の第三のヒットラーが、
はいはい、
あいつは四天王の中でも最弱的な子でしょ、ヒトラーが。だから、よく言うじゃない、アリを、アリが100匹、100いたときに、
うん、
1割はサボってて、
うん、
何だったかな、3、何だったっけ、よく言うじゃない、2割はサボってて、
はい、
6割は普通で、2割はめっちゃ働いてるんだっていう話でね。
うん、
で、2割のサボってるアリを、また100集めたら、
うん、
また同じ構造ができるわけじゃないですか。
うん。
これができって言われてるわけ。
はい。
本来はめちゃくちゃサボってるアリなのに、それを大量にね、集めると、また2割、その中で2割がサボってる、何割かが働いて、何割がめちゃ働くという構造ができるっていうわけですよ。
うん。
だから、ヒトラーを4人集めると、
優しいヒトラーが、
優しいヒトラーが出てくると。
そうそうそう。
やめようよ、みたいな。
言えるんじゃないのかな。
まあ、
多分人は悪いんじゃないんだよ、だから。
いや、でも、そういうことはよく考えないですか？例えば、なんか、社長って大体同じ性格してるな、みたいなこととかさ。うん、あれは、あのポジションにいるから、社長の性格っていうのを背負ってるっていうだけで、むしろ個性っていうよりは、ポジションによって決まってる、ポジショントークを話す人になってるんじゃないか、みたいな。
あ、まあ、それは、あれやろうね。ポジショントーク的な、
うん。まあ、立場が人を変えるというかさ。
うん。
そうだね。そうなっちゃうか。
うん。
なっちゃうね。
年始からそういう話をするんですか、これは。
いや、僕は常に考えてた。年始でも年末でも。
はい、
年末も100集めると、いい年末と悪い年末が出てくるじゃないですか。
うん、あ、そうですね。
ね。そういう話なんですよ。僕は。
今年はどういう年末だったんですか、
うん、今年はね、すごかったよ。
最初に、そんなハードル上げてもいいですか？
あの、破壊とね、再生の年末でしたね。
火の7日。
火の7日、ああ、ある意味そうでしょうね。ああ、火の7日的な。まあ、言ってしまえばね、カニから始まったね、僕の年末は。
カニをあれって、神が言って、始まったんです
よ。でも、そうそうそう、あの、まあ、話をするとね。
うん。
面白くない話ですよ、これは。
うん。
でもまあ話してみるとね。うちのおかんが、まあ僕一人暮らししてるんですけど、
うん。
実家からそんな離れてなくて1時間半ぐらいで帰れるわけ、電車乗って。
近いっすね。
電車、そうそう。まあ大阪ですからね、僕は大阪人で。うん。大阪から出たことないわけですけれども、
うん。
ね。で、それで、まあ僕は大阪市内の方に住んでたけど、まあうちの家族はまあ田舎の方行ってるわけですよ。大阪でもね、端っこの方にいるんですけど。
うん。
それでね、まあ年末年始はね、まあ、今年はね、実家帰ろうと、まあ前々から思ってたんですよ。
うん。
で、その前にね、12月のね、半ばぐらいに、なんかね、妹とか、何か忘れたけど連絡があって、
うん。
カニがあるよっていう連絡があったの。
ツアイズクラブと。
え、なんでなんでツアイズ。
ツアイズはクラブ。カニがある。
カニがあるっていうね。で、あの、LINE かなんか入って、妹は、まあ、実家にいたんだよ、その時ね。
うん。
で、それで、カニ鍋が、をすると。
うん。
で、年末に帰ろうと思ってたんだけど、まあ、12月の半ばぐらいにそれがあったから、一回帰ろうかなと思った。
なるほどね。
はい。
カニ鍋を食うだけのために、その時ね、3連休ぐらいあったのかな、なんか忘れたけど、休みがあったんでね、帰ったわけ。
うん、
そしたら、あ、ここの話もすると厄介だけど、個人情報があれだからあれなんだけど、まあ、うちの妹がね、あ、これもでかいのすごいんだ、すごい話だ。ああ、話いろいろあった。
話せることは話してくれれば大丈夫です。
まあ大丈夫だと思うけど、うちの妹が、
うん、
よくね、彼氏がいるわけ、うちの妹には。
うん、
ね。24ぐらいかな、24、5なんですけどね、妹もね、いい歳ですけど、まあ、彼氏がいてまだ結婚してないんだけど、今度するかしないかみたいなのがある話、あるらしくて、
うん、
で今日入れるんじゃないかみたいな。
はい。
それで一回、まあよくね、うちに彼氏連れて帰ってくるわけですよ。
はい。
で、その時にカニ鍋も一緒に食うっていう話になってたらしくて。
はい。
で、なんやかんややってたわけですよ。
はい。
で、まあ一緒にね、カニを食った次の日も休みだったので、まあ実家にいると、ね、彼氏がね、なんと。
はい。
そして妹の彼氏がなんと。
はい。
ね、年末なのにね。
はい。
借金があるっていうことを言ったらしい。
借金水8億だったんですか？
そうなんだよ。ちょうどね、怪獣の話があるわけじゃないですか。
うん、
あららと思って。パチンコで、しかもパチンコで作ったやつらしくて、うん、ボーナスとかも使っちゃったらしいんだよね。
うん、
で、それを昨日、なんかね、まあ僕がいた時に、まあ僕はなんか妹の相談かなんか受けてたんですよ。夜にゲームしながら。でその時に。
ちゃんと聞いてあげよう
よ。いやいや、まあ、そういうのはね、最初はゲームから始めるっていうのがあれですよ。
うん。わかりますね。親子だったらキャッチボールから始めるみたいな感じで、相談が始まるみたいな。
そうそうそう、そういうので、ね、妹の、なんか相談を受けてた時に、妹が一回彼氏になんか言ったら、彼氏がそこで、ごめんよって言って、打ち明けたらしいんだよね。うん、で、それからが厄介なの。こっからが面白いよ。劇的に面白いよ。
持ち上げるね。
はい、期待大。
そうそう。で、昼間、ね、面白いよ。昼間に、彼氏が、まあ、いて、彼氏が、妹となんかね、リビングに降りてきたよ。で、父親と母親と僕がその時なんかテレビ見てたんだよね。
はい。
そしたら、 彼氏がね、なんか話があるみたいな。そこでまあ、借金の話を言うわけですよ。
うん、
それまで知らなかった中ね。そこで、なんかみんないる家族で、僕の家族は母親、父親、妹、僕、4人家族プラス彼氏が家に来てたから。
はい。
5人が揃ってた時に、なんか妹が、なんかこいつに、なんかこいつが話あるみたいやでみたいな話を言って。
そうやって話するんだ。
そこでなんかね、家族、まあ、後々だから、家族になるらしいから。
うん。
結婚するらしいからね。
予定ではね。
はい。予定ではね、そうそう。それで、告白したいんだみたいなことを言うわけ。告白ってその借金のほどね。
はい。
だから、うちの親父と、僕は、もう性格が合わないの。
うん。
うん。で、親父は、やっぱりね、ちょっと変な人間でね。
まあ、どっちが変かっていうのは、まあ、置いといて。
相対的な問題ですからね。
っていうか、でもやっぱりね、人の気持ちが分かんない人間なんだね。
ああ。
では、つかつは人の気持ちは分かると。
逆だと思うよ。うちの親父が分かんないから、僕はそういう勉強をやっぱしてこなければなれなかったんだと思ったな。
なるほど。
僕、めちゃくちゃ家族の話だよ、今回。すごいよ、これ。
はい。
僕は、だいたい俯瞰して分かってんだけど、今回ので分かった、年末で分かったんだけど、それで、親父がね、パチンコについて話し始めたわけ、一人で。
うん、ちょっと話が飛んだけど、
借金のこと
じゃ原因を聞いて、
う
ん、
あ、そうそう。
原因を聞いてパチンコってなって、で、じゃあパチンコは、じゃあどういう風にやって、借金できたんやっていう風に話したってこと？
まあまあ、そういう感じだけど、そういうのもあるよ。なんで、パチンコで、うんぬんとか言って、僕はね、やっぱパチンコの問題はね、難しい問題だと思ってんだけど、
うん。
難しいと思うでしょ。ギャンブルだもんなって。
もう、カイジで言うんだからね。
そうね。沼辺ね。
沼辺の、
そうそう。パチンカーの心理というもの、ね。嫌ということ。
止めどない射精感ね。
誰か嫌ってなって。
詳しい。
詳しいですか。それで、まあ、でも親父がなんかね、パチンコって絶対儲かれへんのやで、みたいな話をし始めたわけ、急に一人で。あの人だから一人ずっと話すんだよ。
人も聞いてないよ。どういうことなんですか、うん、誰かに向けてじゃないってことですか。
まあ、そこにはまあ家族全員がいたんだけど、うん、誰も聞いてないわけ、そんな話。
かわいそうやな。聞いてない。
そんな、実は借金がありますって。なって、話し始めた父親の話を誰も聞いてないみたいなことある？
ある？
あるある。だから、話がずれてんだよね、常に。
ああ。
だから、その人の話をしたらいいわけじゃない。その借金抱えてて、
そうですね。
しんどいよ、みたいな話があるのに。
業界の話をしだすの、うん、パチンコの。
言ってしまえばね、言ってしまえば、そうそう。俺はね、実は、みたいな、パチンコの社長と、仲良くてね、みたいな、自慢話がちょっと入ってくるわけ。
いる、そういう人いる。
そういう人いるでしょ。で、借金って言うと絶対儲からへんようにできてるからやめなさいみたいなこと言うんだけど、やめれたら、問題になれへんわけやから、
うん、
でしょ？だから、いわゆるさ、昔から言うけどね、あれあれ、アドバイス、クソバイスっていう言葉がね、
うん、
あるんだけど、まあ、クソなアドバイスのこと
ね。犬山神子ね。
あ、犬山神子が言ったんだ、あれ。
あれは、一応犬山神子。
アドバイス罪とかいうのもありますね。罪であると。
ああ、なるほどね。
うん。
だから、まあ、うちの親父はクソバイスばっかり言うわけ。だから、誰も聞かないようになってんだけど。
うん。
で、それで、僕がもうブチ切れて、昔から仲悪いからね、
うん。
そんなクソバイスじゃね、こいつらは、なんもなれへんのや、みたいなことで、僕が、親父にね、
熱い男やね。僕は熱いよ。
親父に対しても一つなんかいろいろ思いがあるから、
うん。
それで、そんなんじゃ意味ないんじゃボケーみたいなこと言ったわけ。
うん。
ただ親父が、親父大体そういうことはね、もう逃げるんだよ。自分が傷つかないように逃げるしかない。そうそう。逃げていくんだけど、もう僕は追いかけていって、殴りに行ったわけ、僕が。
ちょっと待って、逃げるって物理的に？
物理的だよ。
話題をそらすとか、そういう心理的なんじゃなく
て。なんか言いたいこと言ったらもう逃げていくだけの人だもん。
そう、びっくりした。今、心理的な話続いてるのか。
いやいや、うん。自分の部屋みたいなのに逃げていくんだけど、もうそこへもう僕追いかけて、ボーンってもう殴ったわけ。
どこを殴ったんですか？
先に手出したんや。
僕も先手出した。だから、あれ、 だまあまあそうそう、な、出して。
ビール瓶は使ったんですか？
え？ビール瓶は使った。生身でね、拳で殴ったわけ。でも、そんぐらいもね、5に煮えてるというか、なんていうの、そういう。うちの家族、本当にね、あれだから、まあ、それで、もう殴りに行ったわけ。
うん。
はい。で、それで、殴ったんだけど、なぜか、もう血がブワーって出たわけ。
なぜか。
なぜ違う。まあ、殴っても血がバーって出て、うん、その彼氏とかも、もうみんな、阿鼻叫喚の。
修羅場ですね。
そうなんだ。修羅場で、やめてくださいみたいな、お兄さんやめてくださいみたいな彼氏とかも来て、血が出てますよとか言うわけ。で、なんかめっちゃ血が出てて、なんでと思ったら、なぜか僕の右目のね、周りが傷だらけになってた。
え？
それは別に多分親父はね、殴ってないの。親父は多分殴らない人だから。
念能力。
急にジョジョみたいな感じになってるけど。
わかんない。そういうのに殴って。だからみんな止めるからね、その時に当たったのかなと思ったけど、うん、原因がわかんないんだけど、僕の、だから、右目の、まあ、その眉のところ、眉っていうか、その、目と目のね、間と、うん、その下とね、その、ほっぺたのさ、その、目と間あるじゃない。
うん。
3箇所に、でっかい傷ができて、
え？
そっからね、血がブワーって流れてて。で、それで、うわーと思ったんだけど、僕も。僕が殴ったのにとか思ったけど、それで一旦落ち着いて。
もうちょっとこっちは全然。
全然ついていけない。
そう。
階段とかそういう話をしてたの。
階段
とか、そういうやつ。
ああ。でもね、僕思ったのは、これいいオチだよ。いいオチなのは、誰かがね、まあ、うちの妹の彼氏が、例えばうちに来るわけじゃないですか。
はい。
その時に、まあ、席を入れるということは血の問題ですよ、これは。
うん。
血になるってことでしょ？いわゆる、うちの一族の、いわゆる血族に入るということですよ。もしくはまあ、向こうはあれだからね。こっちが、イボントが入るのかもしれないけど、まあ、血が繋がるということですよ、言ってしまう。
はい。
だからもう血がね、流れないといけないんだろうなって思った。
え、結局、
うん。
それは、なんで、その傷が出ちゃったっていう。
だからそれはわかんないよ。それはわかんないけど、家族の血なんだよ、だから。家族の血。
血が流れ、飛躍をしてますよね。
あ、その、スカツケの、
あ、そうそうそうそう。
スカツケを、なんか、司る何かが、この、今この場には血が必要だって。
そういうことです、そういうことです、そういうこと
です。まだ浅いんですよ、原因とか考えちゃう。
あるある。
そうじゃん、目的が先にありきだった。
え、どういうこと、どういうこと。
血が流れるという必要が先にあったんです
よ。そうそう、そういうこと、そういうこと。だから、それで、いや、こんな家は嫌だって思って、彼氏が来なかったら、それだけの話だし、っていうことですよ。で、の、家にはめちゃくちゃ、どす黒い血が流れていて、それでもお前はうちに来るかっていう試練でもあるわけだね。他人が来るということは。それの、としてのカニだったんだと思うんだけど。
カニ関係あった。
だカニが、それを、あれなんだよ、引き寄せたわけじゃない。だ僕も、だからカニってね、ハサミ持ってんだよ。
うん。
切断の能力を持ってんだよね、だからね。
ああ、もう縁を切るとか？
そうそうそう、うん。縁を切るとかの話で、僕は、カニ、だからね、僕は年末に帰ろうと思ってたんだけど、カニによって引き寄せられたわけだよ。
ああ、はい。
カニがなければ僕は帰ろうと思わなかったわけよ、その時はね。
うん。
だけど、カニによって引き寄せられたわけだから、僕の一種の甘さでもあるんだよ。だから食欲として切り分けられなかったっていう、その、カニ食べてえなって思った気持ちが、まあ気の緩みだったみたいな話なんだよね。家族としての。逆に言うと、そのカニで、お前来いよっていう、その、親側のね、心理に負けてしまったっていう意味でもあるだと思うけど。カニを用意してるのはまあ母親でもあり、父親でもあるから、そういうのに、俺は、いや、カニなんてもう、食いたくねえよみたいな言ってたら、こんな悲劇にはなかったという。 話
だ。こんな短時間にカニっていっぱい聞いたの、化け物語以来かもしれん。
うん、
ああ、でもそういう話でしょ、化け物語って。
うん、体重が。スカツクラブ。スカツクラブ。
スカツクラブ、そうそうそうそう。カニは、スカツクラブ食べるのめんどくさいのよ、みたいな言ってたじゃない、最後に。下着さんが。あの話好きでね。やっぱ、一種同じようなもんね。重みの問題だからね。
じゃあ、貝の話をしてたんですね。その血が
出てきた。貝が血を流させたと。
そうそう。貝というか、まあ、うちの一族的なもんでしょうね。うちの家族の問題が血を流させたと。いうことに僕は落ち着いてたけどね。で、まあ、年末帰ったよ、その後。普通に年末帰って、普通に持ち食って終わりという話なんだ。
何事もなく終われる、そっから。
だから、本当に多分カニだったと思う。あれ
サザエさんみたいな家系やな。
え、どういうこと？
その先週何やっても、翌週に忘れてるんだよ
ね。ああ、ね。人死んでても普通に日常が続くみたいな。
そうそうそうそう。そういうもんじゃないの。家族って多分ね。で、ずーっと、文句言ってた僕は、LINE で。
まあでも、こうやって聞いてみると、やっぱこう、物事の解釈っていうのは、人によってこんなに差があるんだっていうので。
そう。それは、そう感じた。
同じ現象を多分体験しても、血を求めていたみたいな発想は僕出ないと思うんですよ。
出ないでしょ。
場が血を求めていたっていう。
相手のせいだって思うとさ、
うん、
もうその時点でも喧嘩になっちゃうわけ。第三者に、その悪者を作ることによってね、平和でいられるんだよね。
まあそういうのが妖怪とか天狗とかであると。
あ、そうそうそうそう。そうそうそうそうそう。
なるほどね。
うちの家族はもうギリギリなラインを走ってんだけど、逆に言うと僕がそういう発想をしなければ、そういう発想をさせたのはうちの家族の仕業なわけ。だってそうしないとボロボロになっちゃうから。僕みたいな、斜めから物事を見てるような人間を作り出さないと、まあ、僕の家族はもうすぐ滅んでしまう。だから、僕の家族の一種の工夫なんだよね、僕の存在って。
うん。まあ、さっきまで言えば、その立場が人を作るというか、
ああ、そうだね。
立場が求められていたから、つかつはそういう人になったと。
そうそうそうそう。うん、そういうこと。だから僕、そうなんだね。そうしないと、だって、もう、おかしくなっちゃうっていう話は、いい話でしょ。
うん。確か、まあ、彼氏の借金は何の解決もしてないけどね。
あ、だから、逆に解決するかもしれないよね。
いや、実は、そう、彼氏が、すごい金持ちの御曹司で、借金っていうことを持ち出しても、結婚に踏み切るかどうかを試してるっていう可能性があります。
たまに聞くよ、そういうやつ、2チャンネルとかで。
スカッとした話みたいですね。
スカッとジャパン的なやつ。
発言小町とかね。
ああ。そこか、そっち側か、なるほど。
試すってことは失礼なことですけどね。
うん。
まあね。だからそういう妖怪が試してんだよね、多分ね。
話飛ぶな、ほんと。
妖怪っていうのは本当にいると思うよ、僕は。妖怪っていう言葉はね、ちょっと水木先生が死んでからね、妖怪は滅んでしまったのかもしれないけど、でもまあ妖怪っていう、その、妖怪っていう大きな概念だよね。第三者的な概念っていうのはね、人間には必ず必要なんだと僕は思ってますよ。
うん、
まあ僕も概念は必要やと、必要やってるね。
そうでしょ、そうでしょ。だから怪ですよ、それが怪。西尾維新的に言うと怪になるし、みたいな、
ね。まあやっぱり、なんか、その、うん、自分のせいにしたくなかったり、それを、うん、人のせいにもできやん時っていうのは、まあ往々にしてあるからね。
あるある、うん、あるよ。
そういう時、ね、その、要はまあ、なすりつけられるというか、
そうだね。
そういう存在みたいなのはまあ必要かなって気がするね。
そうだね。それができたらいいと思うよ。だから、やっぱり今の世の中ね、だいたい相手、あいつが悪いんだ思想がね、やっぱはびこってるもんですから、それ自体が一種の妖怪なのかもしれないよね。
うん、なんか、確かに、 悪を決めたがるよ、
うん。そうね。そうね。うん。悪そのものだよ。だから、罪を憎んで、人を憎まずってやったら、憎むべき存在が、まあ、悪的な、妖怪的なところに落ち着ければ、ね、人間は平和になるんではないかという、いい話じゃないですか、僕のね。あの、目にね、傷を負ってね、僕ね、治んないんじゃないかなって、僕、ね。
眼球に？
眼球じゃない、皮膚なんだけど、結構ね、あの、酸化症できて、今も消えないんだよね。
ああ、じゃあ割と深めに切ったってこと？切り傷？
切り傷だね。だからなんで切ったかわかんない。だから切り傷だね。でもそれは一種の証でしょうね。だから、シャンクスか、なんだっけ。
ゾロが。
そうそう。ゾロ、シャンクスが腕がなくなったみたいな話と一緒で、僕の目に、目の下に、傷を負ったのも、それは、
スティグマというか、成功であると。
まあ、だから、今後、その、つかつけに生まれてくる、その、子供にはもう、全員ね、三角のあざが目に、
うん。首には星型のあざがついてて。
生まれてくるっていうことよ。
まあ、それはだから、精神的なことでしょうね、だからね。うちの僕の代の、父親との確執みたいのが解決されなかった場合、それはまあ継続されるから、僕の代のね、次の代に継続されるわけですよ。で、それはスティグマなんで、精神的なもんなんだね。だから、肉体には見えなくとも、もう同じような傷を負った子供が生まれ、その傷をめぐって何かしら戦争が勃発するかもしれないわけ。だからそれは僕の代で解決しないと、無理に解決する必要はないけど、次の代が困っちゃうよみたいな、その二酸化炭素排出量の問題みたいなさ、
はいはい、
今とかしないと地球が崩壊しちゃうよみたいな話と言ってるんだけど。
そう、ジョナサンとディオの確執が、翔太郎とディオの確執にまたなると。
そう。あ、いい例え持ってきますね。
ないですね。
というね。まあ、今は僕も一人暮らししてるから、あんまりもうね、家族に立ち入らないところあるんだけど。
そうなんですか。
普通年末年始は、普通の年末年始ってか、ね、は普通だったから。
まあ、今年はモルモルパーティーがなかったですからね。
そうなんだよ。モルさんどこにね。でも良かったと思った。家族と一緒やっぱ離れてたから。
うん、
2年連続で、モルさんのとこ行ってたもんね、僕ね。
うん、
年末にね。あれは良かったですよ。
良かったし、僕も今年もやりたかったんですけど、今年はどうもちょっと祖父がね、お世話になった祖父がちょっと、病状が危なかったので、帰らざるを得なかったんです
よ。あららら。いやいや、まあね。うん、そうだね。まあ良かったですよ、2年ね。
うん、
だから、紅白もね、見てたしね。まあ良かったね。まあ離れていいですよ。
まあ距離がね、やっぱ近くなったり遠くなったりして、適切なところを見つけるということですよね。
そうだね、そうだね。まあ、そんな感じでね、まあ年末年始はね、なんか良かったよ、僕は。逆に。ね、こういう喧嘩とか起こるとね、だいたい悪いみたいなさ、喧嘩っていうのはね、良くも悪くも喧嘩だから、僕は良かったと思ったんだよね。いい年末だったなと思って。あの人、ワンピースの例えが多いけど、ドクトル、誰だっけ、なんとかがさ、いい人生だったみたいなで死ぬのと一緒でさ、いい年末だったって僕は誇れるね。
名前が思い出せないですけどね。クレハじゃない方っていう
しか。クレハです。思い出せ
ない。ブトル。ああ、名前でこんな。
名前忘れられたってことは、すなわち死っていうことじゃないですか。
言ってたな、そっちとも言って
た。本当に殺しちゃったことになる。
クレハが殺してしまった。
毒飲んでないでしょ、あの人も。だから、毒飲んでもいいんだよっていう教えなんだよね。
そうですか。
そうそうそう。いやいや。まあもうちょっと、まあそんな感じで、それはでかかったね。
いや、ほんと文学的な解釈をしますよね、塚田さんは。
そんぐらいしないとね、普通の人間に収まっちゃうでしょ。僕は1割にいたいんだもん。
うん。
常に。1割にいるということは1割にいる努力をしなきゃいけないということで、
うんうん、
あの、ジョジョの例えで言うと、あの人、富豪村みたいな話だと僕思ってんだよね。
ああ、あの、ルーブルへ行くの。
そうそう、あの、キベロハンが、あの、なんか、何、大金持ちになるためにマナーを守らんといけんみたいなさ。
うん、
だから、常に僕は1割でいるための1割でいる努力をしなきゃいけないし、大衆の考えは常に僕は排除してるんだよね。
うん。
そうしなきゃね、僕はやってられんね。
ちょっと、
それはうん、はいはい、
思ったのは、あれですね、なんか、小説家ってこう、大げさなこと書いて、
うん。
なんかやたら変な書き方するなって思うけど、
うん。
あれって誇張してるんじゃなくて、本当にそう見えてるんだなってちょっと思ってきましたね。
あ
ー。ただこう、血が流れるっていうだけで、そういうストーリーが作れるんですね。
あ、僕、
ちょっと驚きを感じましたね。
本当にね、やっぱり、あ、これ短編できるじゃないみたいな。別に小説書いてないけど、素人でね。僕はちょっと小説書いてるもんですから。
うん、
ちょっとした、やっぱり、なんか起こった時で、あ、これで短編書けるやんみたいなで、結構メモしたりはするね。
うん。
うん。だから人が発しないような発想をしなきゃいけんでしょ。だって、例えば作家とかね。iPhone だってそうだ。僕 iPhone 好きで。
iPhone 好き
やん。iPhone が、出た時は、みんな、こんなもんいらないって思ってたんだよ。みんなガラケーで満足できるって思ってたんだよ。うん、でも、今はみんな iPhone 使ってるわけ。まあ、スマートフォンをね。
うん。
するわけですよね。それは、思いもしないところからみんな欲しいものっていうのが生まれてくるんですよ。
うん。
だから最初からみんなが欲しいようなものみたいのを考えてると、ダメなんだよね。
まあ、スティーブ・ジョブズも言ってましたよね。なんか、みんなは自分が欲しいものを本当に知らないみたいな。やっと出されてわかるみたいなことですよね。
そうそうそうそう。だから僕は誰もがしたことのないような発想をしてみたいんだよね。
そうですか。
ああ。だからそうして生きていこうと思った。今日も。だから、普通のサラリーマンにはなりたくないって言って、うん、未だにモラトリアム楽しんでるわけなんだけどね。
なるほどね。
ええー。まあ、どうですか？皆さんはどうですか？それ、いろんなことに関して。
僕は、9割の方に行きたいですけどね。
あー、それはなんでよ。
なんか、楽しそうやから。
楽しいかどうかわかるだって。
いやー、今辛いからな。
ああ。
よりは楽しそうやな、みたいな。
まあ、楽しいけどね。だから、誰かの指導者の下で、なんやかんやするっていうことだと思うんだよね。別にいいんだよ、それで。僕はそっちの方が楽だと思う。僕のような生き方は絶対みんなしちゃダメだと思うよ、そら。しんどいのもそんな。ヘドが出るぐらいな、生き方僕はしてると思ってるから、別にいいんだけどね。その、例えば、まあ、人殺せって言われた時に、殺しちゃうような人だと思うよ、僕は9割の人はね。それはそれでいいと思うんだけど。なんでもない、どうぞ。
なるほどね。
まあ、だから、70年前にでっかい戦争が一つあったわけじゃないですか。それで、ね、人殺せって言われて、人を殺せるような人だったんだよ、みんな9割の人は。で別にそれは、その時は仕方ない。ってみんな思ってたんだよね。人殺しても仕方ないじゃないかっていう時代だったし、そういう環境だったけど、そういう環境になれば人殺せるっていうことなんだよね、逆に言えば。だから別にそれは、みんなが楽しければ、俺もついていって楽しくなるぜって言えるから、常に楽しいと思う。だから別にいいんだけどね。まあ、そんな固い話してませんでも。あれの話な、思想の問題だからね。
まあ、そうですね。
うん。いや、別に、僕は別に悪いとは思ってないし、そっちの方がいいとは思ってるけど、僕はもうね、なんか、たもとを分かつというかさ、なんかもう、 そっちの道には行けないんだろうなって思ったから、常に今。うん、それはもうね、なんか羨ましいことでもあるね、僕からすればね。
まあ、要はその9割の道っていうのは、踏み固められてるというか。
あ、そうそうそうそう。楽でしょ。
どっちにしろまあ安定ということですね。
そうそうそう、安定すると思う、常にね。うん、ああ。だからそれは僕はいい、ね、いいなとは思うんだけどね、遠くからね。あ、僕はもう選ば、先民思想って言ったけどさ、
うん、
あの先民思想を持つしかないような選択肢があるんだと思うよ。
うん、まあ、そういうのはあると思いますけど、ね、
あ、それは僕の家族が僕をこのようにして作り上げたっていうのが一個あるし、だからこそ僕は別に家族に恨みを持ってるわけじゃないよ。仲悪いけどね。仲は悪いけど、別に恨みはないじゃないかな。仕方ないと思う。妖怪の仕業だもん、すべて。あの、言うじゃない、妖怪ウォッチのオープニングみたいなさ。妖怪のせいなのよー、みたいなさ。
うん。
鈴木茂先
生。気をつけてください、ポッドキャストは楽曲で使用不可能なんで。
いや、僕も詳しくないけど、
うん、
妖怪ブームはだから、ずっと続くじゃない。妖怪ウォッチが滅んだ後も、
うん、
なんかメタ妖怪ウォッチみたいなのが出てきて、ポケモンみたいなもんじゃないのか。まあまあ、なんでもいい。
まあ
まあ、いい。もう年末、ね、年始からわけのわからん話してますけど、
うん、
まあ僕はもうそれいいと思ってんだよね。
そうですか。
どうどう、みんなどう、みんなどう、みんなの話が聞きたいな。
まあ、ちょっとね。結構、長なってますけど。
はい。
うん。サクッとじゃあ、サクッとじゃあ話そうか。
まあ、ここで本編をやらんでも予告編だけでもいいんですけどね。そういうやり方でも。ドラマ式でやってもいいんですけど。
いや、そんなハードル上げることでもないからな。
うん。サクッとじゃあ。
まあ、くんもね、実家に帰ってて。
おう。
まあ、くんは結構家族のこと何回か言って、てると思うんですけど、
うん、
まあ僕はまあ基本無関心の、
ああ、
無関心で、まあ無干渉、
お
で相手にもその求めてしまうというか、まあ無関心であってほしいし、無干渉であってほしいと思うんやけど、まああんまりね親っていう立場上。まあ、なかなかそれも難しいのかなっていうところで、割とね、うん、干渉されることが、まあ多いんやけど。
お、流血
はね、ないね。でもなぜなら、僕は実家に帰った時に、あ、もう、ちょっと実家、なんか、年末とかでもない限り、絶対帰りたくないなって思ってんやけど、
ああ。
まあ、それは、まあ前から思ってたんやけど、まあちょっと今回その決意が新たになったというか、まあ、別に大したことではないんですけど、
うん、
実家に帰った時に、まあ僕がちょうど最近その365日のシンプルライフっていう、
うん、
まあ、ちょっと物を捨てるっていうなんかミニマリスト的な映画をね、
知らない、
ちょうど見た後で、まあなおかつ、僕は別に普段実家の部屋におるわけではないから、割と昔のいらないものとか結構溜まってて、でそういうのをすごい捨てたい気分になって、
うん、
まあ昔のそのもう、今はもう多分読み返すこともないであろう、ちょっと本とか、
ええ、
まああと、ね、その、ちょっと買ってみたけど、もう今使わんやろな、みたいなもんとか、そういったもん全部捨てたいなって気分になって。で、まあ親に、そのご飯を食べてる時にね、ふと、ちょっとなんか部屋のもん、いらんもんあるし捨てようかな、みたいなことを、まあ軽く言ったよ。
うん。
そしたら、もうめちゃくちゃ反対されて。
なんで？
僕が本当に、ちょっと軽い気持ちで、物捨てようかなって、言っただけでめちゃくちゃ反対されて、なんか普通結構その物を捨てるって、まあどっちかって言ったら、ちょっといいことなんじゃないかなって僕は思ってたんやけど、 まあその、いらんもん持っててもしゃあないし。
まあね。
まあ物捨てる片付くし綺麗になるし。
まあそうだな。
いいことやと思って、僕は言ったつもりだったんやけど、もう、すぐね、もういややめとけやめとけみたいな。やめろやめろみたいな。もう両親両方とも。
ええー。
はい。
お
で、その時に僕はもう本当に痛感したんやけど、
うん、
あ、もう会話できやんなって思って、
あ
その、まあ反対なら反対でいいんやけどさ、
うん、
まず僕が何をどんだけ捨てるかとか、
うん、
なんで捨てようと思ってるとか、
うん、
なんかそういうことを理解する気もないなと思って。
まあね。
もうとにかくやめろみたいな。
うん、
で、僕ももう、その、説得をしようみたいな気も、もう全然ないわけよ。
うんうんうん。
無駄やから。
うん。
あの、日本語使ってるだけで別に言葉通じやんから。
ああ、ああ。
無駄やなと思って。
うん。
いや、まあ、その、そんな、大したもん捨てやんよ、みたいな。
うん。
なんかちょっといらんもん捨てるだけや、みたいな。
うん。
なんか別に本当はもっと、大掃除的にさ、
うん。
大それって捨てるつもりやったんやけど、
うん。
ゴミ袋パンパンぐらいので。
はいはいはい。
いや別に普通のコンビニ袋に入るぐらいのゴミよみたいな。
うん。
すぐもう方向転換して。そう、喧嘩もしたくないから。
もう黙って捨てたらいいんじゃないの？
まあ、それでもよかったんやけど、
うん。
めんどくさいなと思って結局。
ああ。
うん、僕別に、実家に自分の車とかがあるわけでもないからさ。
ああ
なかなかこうゴミを捨てに行こうにも自転車とかもないし、
ああなるほど。
田舎やからさ、家の前にゴミ袋置いとけば回収してくれるとかじゃなくて、ゴミ捨て場みたいなところに持ってかなあかんから、そうだから車とかもないし自転車もないから、
うん、
そういうのも別にできやんし、
ああ
まあだからもうなんていうの、対話の意思をなくしたというか、
ああ
諦め。
うん。
で、その時に、あ、もう、なんか、一緒に暮らすとか絶対無理やな、と思って。
うん、うん。
だってもう言葉通じやんから。
そうだね。
うん。たまたま、たまたま、ね、同じ言語やけど。
うん。
別に聞くつもりなかったら一緒やな、って。
ああ。
で、もう僕は一生実家に帰らんっていう決意を、ち
ょっと。相性。
家族全員死んだら帰るよ、実家。
それはなんでだ。
いや、なんか。
葬式ってこと？
住みやすくなるから。
ああ、住みやすくなる。
住みやすくなるから。
なるほど。
そう。そういうね。
うん。
なんか冷たい気持ちになったな。
結果的に物は捨てなかったけど、家族を捨てたと、そういうことですか？
そういうこと。
まあ、もう捨ててたけどね。
はあ、
捨ててたけど、なんか、
うん、
あ、これ間違って捨ててますよ、みたいな。
あ
なんか、知らせてくれたんやけど、ゴミ収集者の人が。
お
いやいや、それ間違いじゃないですよ。そのまま捨てといてくださいって。
うん。
僕は冷淡に返したっていう。
ゴミ収集者来ないでしょ？ゴミのとこ行かないといけないじゃない。
うちの実家は、そのなんか、ゴミ収集地点みたいなのが、
うん、
地区ごとに、何箇所かあって、それをゴミ収集車が回って、回収していくってシステムが一応ね、ゴミ収集車はあるよ。
あ来るんだ、はあ。
うん。
だからね、まあ家の前とか、そういう便利な内容ってだけで。
ああ、なるほどね。
その点で言うとなんかこう、もう、あれですね。なんか、多分鳥くんがそういう、関係性を捨てたいっていうのを家族が察知してるから捨てるっていう言葉に敏感に反応したんじゃないですか。
まあそうだろうね。うん、多分。
モルちゃんも、サッカー向いてるかもな。
だからもう、親からすれば自分たちがゴミとして捨てられるか捨てられないかっていう、そういう立場だったんでしょうね。どういうふうに捨てられるかどうかっていう。だからそりゃ反対しますよね。
その重ねてたってことも、ゴミと自分
たちを。ゴミと自分を、トリックに捨てられちゃう、息子に捨てられちゃうって。
どっちかって言ったら僕がゴミ側やけどな。 僕は別に捨てられてもいいけど。
ああ。
どうですか、まあ、そこら辺、塚津さんの分析は。
なんか面白いよね。だから、あの、ゴミと違ってさ、ゴミはさ、捨てられた時にさ、俺を捨てないでくれよとは言わないじゃない。うん、でも人間関係だったらそれが、ね、あるから、お互いの気持ちっていうのがあるから、やっぱり一種の乖離があったんだろうなって思いますね、お互いにね。
そう、まあ結局ね、まあゴミって、まあ元からゴミなものってあんまなくて、
ああ、いい、いい
ですね。病になった瞬間に、その人の中でゴミに変化する。
ああ。
だけであって。
うん。
まあだから別に、まあ、なんかアクエリアスのね、ペットボトルがあって、
うん。
別にそれ中身入ってて自分が必要な間は別にゴミじゃないし、
うん。
飲み終わって自分が必要なくなったらゴミになるし、
ああ。
まあだからね、まあ家族も、グアも、すくすく成長して、成人したから、まあちょっと不要になったという。
なるほど。
そういうね、ことですね。
ああ、不要家族って大体不要なんだみたいな。
いや、そう。西尾維新的な。
え、一応なんで
西尾維新的な。
でさ、言葉は。そうだね、ブラックな感じではあるけど。まあ、たまにでも、あの、ゴミ捨てばっかりさ、大金出てくることあるけどね。
うん。
ゴミは、あの、金になることもあるけどね、たまにね。
うん。
まあまあ、わからんけどね。
まあね。まあ、ちょっとみんなね、もっと、ガンガンね、物とか、必要な関係性は、
うん、
もう新年新たに捨てていきましょうよっていう。
なるほどね。あ、いい、いいな、なんか。
そういうね。まあ、今年の目標、ガンガン捨てていくっていう。
うん。
ああ。
僕はもう捨てるだけ捨てたんで、蓄えていく方にシフトしますけど。
おお。僕でもさ、ちょっとだけ言うなら、うん、落ちてるもんって好きなんだよ。
うん。
落ちてるもん拾うときあって、
うん、
ちょっとね、貯めるときあるもん。
ん？貯める？
貯める、貯める。
貯める。貯める。
だから、なんかね、地面にめっちゃさ、その、この前、南京錠が落ちててさ、
うん、
なんかめっちゃ歪んでんの。
うん、
でうわ、これいいなと思って持ち帰ってさ、部屋に飾ったりとかさ。
うん、
そんなに南京錠落ちてたん
ですか？ボロボロだよ。だから使えないんだけど、うん、曲がり方がね、
うん、
うわ、独特だなって、多分、車に引かれたんだと思うんだけど、うん、僕はね、拾っちゃうタイプだな、ゴミを。
まあ、よくありますよね、子供とかでも。そんな枝とかをすごい剣のように振り回して、これはすごい剣だみたいに思い込んだりとか。
思い込んだりとかね。
それは親からするとゴミだけど、子供からするとすごい価値の宝であると。
そうそう。
まあ、結局ね。
相対的な価値ですよね、ま
あ。そう、自分の中でね、別にゴミやと思ってなければ別にゴミじゃないし、
うん、
まあ、ゴミやと思った瞬間に、まあ、もうゴミになっていくと。
うん。
ああ。
ただまあ捨てるってアクションをしちゃうと、それが取り戻せなくなる可能性がある
んですね。
そうなんですね。そこがちょっと際どいところでありますけど。
そう、僕ね、コレクシターなんだよ。コレクション魂がやっぱ僕あって、部屋にね、3000冊ぐらい本あるんだよね。で、もう一人暮らしの今の部屋でも500冊ぐらいあるから、
うん、
どうしようもないんだよ。どうしたらいいんだろう。
つかちゃん、あの、コレクションの癖がある人って、
うん。
なんかその、逆もまたしかりというか、
ほう。
多分捨て出すと、全部捨てたくなるよ。
決定してるということですか。
それは、まあ、そうかな、う
ん、なんか僕は割と、集めたいときは結構集めるけど、
うん。
捨てたくなると全部一気に手放すから。
ああ。
あんまな、僕は結構そういう、ハチやから、今も残ってるもん全然ないけど。
ああ
。昔なんか。
そうですね。なんか日本のコレクターは別って言われますけど、海外のコレクターは生きてる間いっぱい集めて、死にそうになったら、どっかにまとめてセットで寄付するとか、他の人に受け継いでほしいから、放出するとかあるらしいですね。
なるほど。絵はないんや。
うん、あんまないっていうか、うん。やっぱずっと死ぬまで持っておきたいとか、
死んだら、あかんやろ。
まあ、そうだけど、やっぱそこ割り切れないところです。ですよね。
昔は、昔コイン集めてたけどね。
ああ。
コインっていうか、硬貨。
ああ。
1円、5円、10円とか、別にその、価値のある硬貨とかじゃなくて、
ああ、
平成4年、平成4年の10円や、みたいな。
ああ。ビットコインとか。
順番、いや、ビットコイン集めたいわ。だけど、順番に、あの、昭和40年から41、42、43、44、45で、46ないな、みたいな。
ああ。
で、なんか、お釣り来るたびに、昭和46あったら、順番並べていくみたいな。
ああ。
なんかそういうのはしてた時あるけどね。
なるほどね。
うん。でも辞める時は、全部、一気に辞めたな。うん。結局あんま継続がね、できやんね。
あ、継続ね。
まあね。そういうね。ちょっと長くなっちゃいましたけど。
わかりました。はい。やる前短くしようって言ったのに。
はい。
本当だね。
まあ、今回ね、お送りしたのは、私とリュウと、
僕、モルモットと、
つかちゃんです。
はい、ありがとうございました。
ありがとう。